今日は特別に同志社大学から説教者の牧先生をお招きしております。関谷直人先生は大阪芸術大学音楽部を卒業された後に同志社大学を卒業され、大学院を卒業され、サンフランシスコセオロジカルセミナリーで博士号を取って来られました。日本キリスト教団の牧師先生でいらっしゃり、東京の霊南坂教会の牧師もされていました。そして米国のパイン合同メソジスト教会の牧師もされ、そして日本キリスト教団、高野原教会の牧師も歴任された後に、同志社で教えておられます。先月からデューク大学、アメリカのデューク大学主催の日中韓米の和解の働き、クリスチャンフォーラム for reconciliation in Northeast Asia というのに、行ってまいりましたけれども、もう第4回になりましたが、そこで、先生とお会いをし、そして今日は東京に同志社の学生を連れていらっしゃるということもあって、メッセージをに来てもいいですよと言ってくださいました。そして先生をお招きできること、本当に嬉しく思っております。そして先生とはお交わりの中で、韓国での交わりの中でも、芸大のご出身の方ですから音楽の専門でいらっしゃいますし、いろんな音楽のこと、その他車のこと、バイクのこと、いろんな話で随分と盛り上がりましたけれども、こういう形でお交わりができることも嬉しく思っております。今日は礼拝の後も先生ランチフェローシップ
もちろん、
はい、なのでぜひ食事のが用意されています。ホットサンドイッチが用意されています。スタバのコーヒーとホットサンド用意されてますので、よかったらそのままお残りください。初めての方無料ですので、ぜひお残りいただけたらと思います。今日は説教題、与える幸いという説教題でメッセージをしてくださいます。拍手でお迎えください。
多分私の人生の中で拍手で礼拝説教したのは初めてですね。このやっぱり割合とですね、私日本キリスト教団っていう教派の牧師なんですけど、冒頭でね、皆さんおはようございますとか言うと、礼拝終わった後信徒の方から、なぜ先生おはようございますなんですかって怒られたりすることがあるんですよ。普通だと思うんですけど、説教では余計なことはしゃべるなって言われてますから、その雰囲気に比べて今日はものすごいリラックスでしゃべってますから、ありがとうございます。拍手で迎えられた礼拝、なんかじゃあ一曲歌うかみたいな気分になりますが、あんまりやると怒られますので、今日はどちらかと喋りたいと思いますが、先ほど藤原先生がご紹介いただいた通りでありまして、出会いについては冒頭でちょっと若干言おうと思っておったんですが、必要はないと思います。先生と出会ったのは本当に1週間だけでしたが、大変意気投合して、先生がギターをお持ちだっていうんで、っていうかギターの話をしてたら、なんとなくお互いにすぐなんか何持ってんのみたいな話になって、でこう大体何持ってんのっていう人はですね、いいギターを持ってん、そういう人以外ね。でも言われた瞬間に、ああこの藤原先生いいギター持ってんだなと思って、なんかカードゲームみたいなもんですよね、こう出してみたいな。いきなりなんか、僕はマーチンの D45 です、ああ負けたみたいなね。もういきなり出す前からもうデッキに出すカードが一つもなくなって、とっても良いギターをお持ちで、でそんな話をしてて、音楽で礼拝をしてますっておっしゃったので、じゃあぜひ参加させてくださいっての話になったのであります。今日はですね、聖書の箇所、この箇所です。使徒言行録の20章の35節です。メインだけ読みますが、あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。このパウロが語った受けるよりは与える方が幸いというこの言葉について、今日は一緒に聞いていきたいと思います。でここ見てすごいショックやったのは、ものすごい若い人多いですね、この教会ね。ね、赤松、そうよね、おかしいよねこれね。日本キリスト教団多分平均年齢75ぐらいですから、今もうこれは完全に子供の教会みたいな感じですよ。めちゃくちゃ若いので、ちょっと私その説教の材料として、実は赤毛のアンという本の話を今日しようと思ってた。もしかしたら読んだことない人いるかもしれへんね。これね、日本キリスト教団でこの話をするとみんなの、みたいな、 赤毛のアン知ってる知ってるになるんですが、まあ知ってることを前提にいきましょう。まあ少なくともタイトルぐらいは聞いたことあるかと思います。大変有名な児童文学に分類されるかもしれない文学であります。しかし大人が読んでもですね、なかなかこの話は大変興味深い文章であります。アン・オブ・グリーン・ゲイブルズっていうね、1907年にカナダのルーシー・モード・モンゴメリーっていう方が、カナダのプリンス・エドワーズ島っていう島があるんですが、その島を舞台に描いた物語です。主人公はこのタイトルにあるように、まあ日本語のタイトルにあるように赤毛の少女であります。で多分もしかしたら皆さんだったらアニメか何かで見たことあるかもしれません。そばかすの女の子なんです。赤毛でそばかすの女の子です。赤ちゃんの時に両親を亡くして天涯孤独の身で孤児院で生活をしていたところに、マシューとマリラという2人のところにもらわれていく。まあなんとなくそんなにこうプリンセス物語ではないような話であります。私子供の時におそらく世界少年少女名作文庫みたいな本編を少し簡単にしたような書物で読んだのだと思います。で孤児であったアンを迎えることになった60歳前後の男性マシューと女性マニラは、マリラこれ、ね、夫婦だとばっかり思ったんですが、マリラはこれ兄弟なんですね。兄と妹なんです。多分皆さんはいや俺夫婦じゃなかったっけと思うかもしれませんが、実は兄弟です。で2人とも独身。マシューは心臓に疾患を抱えてて、主人公のアンは先ほど触れたようにそばかす赤毛ということで天涯孤独ということで、まあ高齢になり先行き不安を感じていた2人が彼女を迎え入れるためにまあ用意をした。ところが本当は男の子が欲しかった。働き手がです。60歳ですからもうね、担い手が欲しかった。農場の担い手として男の子を仲介者を通じてお願いしたら、手違いで女の子がやってきた。しかしまあとんちんかんなスタートで始まった物語はやがてこのグリーン・ゲイブルズっていう静かで豊かではないけれども、みんながもういろんなことをガチャガチャするような地域でですね、親を知らずに育ったアンがさまざまな葛藤を経て他人を傷つけ、他人に傷つけられながら大人になっていく物語です。有名なあのうるさいおばあちゃんのレイチェル夫人はですね、赤毛でそばっかすで痩せっぽちっとまで、まあ、アンのことを評します。大変彼女怒りましてですね、地団駄踏んで、あのもうあんたのことは大嫌い、 I hate you, I hate you って言ってる文がありますね。でまたその後にですね、アンが結婚することになるギルバードって言います。なかなかの好青年でありますが、このギルバードっていうのは実は一作目のですね、この赤毛のアンはこれだけで、まあ、一応完成形を予定しておりまして、モンゴメリーは続編を作る気はそもそもなかった。対して売れると思ってなかったので出版社いくつか持っていて断られたんです。で最終的に出たんですが意外とヒットしたので後に続編が出ます。でギルバードとはその物語の中では、まあ、最初人参というふうに呼ばれてえらく喧嘩になって、それ以来もう口も利かないっていうアンに対して、ギルバードはいい、これはいい男の人で一方的にこう誠実なあの愛情を示していくっていうふうなことになります。で、まあ、この赤毛のアンの物語はあのこの主人公を作ったこの作家は牧師の娘なんですね、これもともと。ですから、まあ、全体的にやっぱりキリスト教的な価値観っていうか、まあ、私は今日 あのテキストから描かれているような与えるっていうことの大切さ、与えることの喜びっていうようなことはですね、この物語の中にあります。真の幸せって一体何なんだろうかっていうようなことがここで描かれています。で私たちもですね、まあ、与えることは幸せよって呼ばれたら、まあ、まあ知らぬわけではない。普通にしかし考えたら私たちは使徒言行録の20章35節にこうもう一度言いますけども、パウロがですねエフェソの長老たちを呼び寄せて語る物語の中で、あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと私はいつも身をもって示してきました。受ける方が与えるより幸いというふうな言葉に皆さんはですね、その通りだと、アーメン、なるほどそうだというふうにすぐうなずけるでしょうか。いつも皆さんはそうしてきたでしょう。あ、そうだ、確かにもらう、うん、どうやろう、もらえるなら越したことはないとか、あるいはお金でもチャンスでも愛情でも誰かが自分に与えてくれるというのであれば、まあ自分で誰かにあげるよりはそれはもらえる方が嬉しいと思うのが 人情ではないかと思います。なかなか実際世の中ですね、与えることの方がとっても大事なことなんだというふうなことを一般常識として持っている人は少ないと思います。大概の方はうっかりすると他人の利益でさえ自分の方にちょっと引き寄せて、お前の利益も取ってやるぐらいの気持ちでやっていく、まあ、それがまあ私たちのいわゆる常識、甘いこと言ってたらすぐにですね身ぐるみ剥がれて放り出されてしまうというふうなのが私たちのこの生きている社会の常識ではないかと思います。でそんな私たちがこう幸せになりたい、今日まあ与えるのが幸いって書いてあったんですが、幸いであるっていう言葉はそもそもですね、与えることによる幸いとは何なのか、でその幸い、幸せっていうふうなことを、まあ、日本語でそう書いてるんですが、まあ、こういう言葉、私たちは幸せになりたいとみんな思ってるので、与えることが幸せだと言われると幸せって どういうものなんだろうかと思うわけですね。で私いろいろ見ていました。で幸せという言葉が入っているようなこう書籍みたいなものをちなみにアマゾンでこう探してました。本当に幸せになる手帳2017とかね、そんな手帳あるんやとちょっとびっくりしました。欲しいなと思いました。幸せになる勇気、自己啓発の源流、アドラーの教えパート2とか、じゃあ1もあるんですよねきっとね。幸せな人だけが知っているシンプルな言い方、幸運は余白に訪れるとかね、幸せが続くずっと続く12の行動習慣、幸せについて知っておきたい5つのこと、 NHK 幸福学などなど、幸せになりたいという気持ちはキリがありません。私たちはみんな幸せになりたいと思っていると思います。なんとなく幸せになる手帳2017は大変気になるところであります。読んでみたいとも思いますが、幸せをつかむことができるというのであれば、幸せになれるというのであればですね、少しばかりお金を出してでもその方法を教えてもらいたいんですが、パウロはしかし与えることが幸いだっていうんです。与えることによって幸いになるっていうんです。で私たちはこのことを思うと、メカニズムとしてね、与えればなんかいいことがあるっていうふうな感じにも読めます。で実はこの聖書のテキストはですね、幸いであるという言葉は実は、まあ、新約聖書に大変よく出てくる言葉です。でギリシャ語ではマカリオイというこの言葉でありますが、多分、まあ、皆さんがあの聖書でそういうことを聞くことがあるかもしれませんが、代表なところではすぐ思いつくのはマタイの5章の3節です。あの例のビアティテュードとかですね、三条の説教という、三条の水訓というのは私の世代ですね、もう皆さんの世代には多分三条の水訓はいないと思いますが、私の世代は三条の水訓と言ったんですが、この箇所の中には心の貧しい人々は幸いであるとか、天の国はあなた方のものであると、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぎ、義に飢え渇く人々は幸いである、うんぬんとあります。でこの幸いであるという日本語が当てられているこの言葉はマカリオイというそのギリシャ語なんですが、これは実は幸いだというこの言語はですね、実は英語で今日実はあの藤原先生が英語で実は今翻訳されてて、英語だともう実はその答えが書いてるんですが、この幸いだというこの言葉は英語の聖書では標準的なあのニューリバイススタンダードバージョンという NRSV ではですね、このマカリオイという言葉は全部ブレスドって書いてるんです。ブレスドって書いてます。幸いだっていうのはなんか別に Will be happy とか書いてないです。ブレスドって書いてるんですね。でこれは神様によって祝福されているっていう意味なんですね。ですからマタイの福音書の心の貧しい人々は幸いであるという言葉も Blessed are the poor in spirit と書いてます。つまり心を貧しくしていたら、心を謙虚にしていたら、きっといつかそのうちに幸せになれる、そんなことをイエスは言ってるわけではないんですね。イエスが言ってることは端的に、心の貧しい人は、心を低くして神様により頼む人はそのままで、今そこで神様に祝福されている、よかったね心の貧しい人たちって言ってるんです。ですからパウロのこの言葉も、あなた方もうんぬん、イエスがご自身が受け入れよりも与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにという言葉も NRSV では非常に簡単に It is more blessedto give than to receive と書いてます。受けるよりも与える方がより祝福されていますよってこう言ってるんですね。情けは人のためならずって言葉があります。まあここにいらっしゃるも見てほぼ学生さんぐらいの年齢の方なので、多分この中の人の 3分の1ぐらいの人はきっと情けは人のためならずという言葉、まあ、僕私授業をするときは大概当てます、おい若林とこう言いますけども、今日は当てません、当てませんが、多分おそらくですね、若い人はですね、情けは人のためならずという言葉は、人に情けをかけることは必ずしもその人のためにはならないというふうな意味で理解している方がいらっしゃいます。実際にうちの同志社では残念ながら何人かいらっしゃいました。聞いたらそう答えておりました。うちの大学のレベルが分かりますけども、まあしかしそれは例外ではない。おそらくここにいらっしゃる若い方も、おい、そうだったんですか、違うんですかみたいなね、あるかもしれませんが、これは辞書で聞くと分かりますが、情けは人のためならずとは、人に情けをかけるのはその人のためになるばかりではなく、やがては巡り巡って自分に返ってくる、だから他人には親切にするもんだということですね。でもしかしパウロがここで言ってることはそういうことですらないんですよね。人に与えることをしていたら、まあ、その時はすぐには結果が出ないしうまくいかないかもしれないけども、回り回っていつかきっと幸せが巡ってきますよってパウロが言ってるわけではないんです。そういうふうに聞いた方が分かりやすいんですが、そうではないんですね。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです、パウロは言っています。これ何を言ったか、パウロはものすごい自信家というか精霊によって彼はいつも働いていますから、なかなか言えないことです。自分のやったことを見てくれ、私は他人の金銀や衣服をむさばったことはありません。人が何かもらってですね、何かその埋め合わせで人に何かしたことはありません。の上でイエスが受けるよりは与える方が幸いと言われたその言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。皆さんの中でね、たとえ牧師であってもこの言葉が言えるってすごいですよね。私は受けるよりは与える方が幸いだということをこの身をもって自らの行動と規範でもってやってきました、こう言います。パウロはエフェソの教会の長老たちにおそらくもう二度と会うことはあるまいと思っています。いよいよ彼は収監をされる直前ですね。自分の先におるものは大変な困難であることも彼は知っています。このちょっと聖書の前後のところにこう書いています。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことが身に起こるのか私には何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけが聖霊がどの町でもはっきりと告げてくださっています。でパウロはそう言いながらも自分のいなくなった後の教会に、残忍な狼どもがあなた方のところに入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます、語っています。もうもはやエフェソの人たちに会うことはない。そして最後の最後に彼はもう自分がいなくなったら外からも内からも来てもう教会の中はぐちゃぐちゃになるでしょうと、ぐちゃぐちゃになりますよと。だけどもその中で一番大事なことは、ただ一つ互いに与え合うことができるならば神様はそこに祝福を与えてくださるでしょう。与えること、でこれがパウロのここでの一番まあ重要なこと。パウロは自己宣伝やですね、単なるおごりではなくて神様が祝福してくださるのだからと、まあ、身をもってエフェソの人たちに語る。受けるよりも与える人々よかったねと、愛することよりも愛されることよりも愛することに心を砕く人よかったねと神様はそう言ってくださるんだとパウロは言っています。でここに何らかのこう合理的なやり取りもありません。何かパウロはですね、じゃあ神様が与えることをしたらその瞬間によかったねって言うんだから、バッと何かね、上からバーンと降ってきていいことがあるとかね、なんか皆さんも日頃いいことをしてですね、誰かにこう与えて、そしてなんかバーンとこうその折り返してなんか代わりにお礼をもらったりするってことあるかもしれません。実際にはそういうことではないし、そんなことはまあ起こらないと思います、あまりね、おそらく。で私はパウロはそれでも構わない、私たちは人に与えて何かその瞬間周りの人から感謝をされたり、周りの人にありがとうって言われたり、何か物をもらったりお返しされたり、そんなことも何も期待していない。パウロはそのことを自分で言っています。何も自分は期待しなかったと。私の先輩の牧師で、まあ、東京の、まあ、某教会の牧師、この間お会いしたときに、まあ、こんな話をしていました。彼がですね、学生だった頃にしばしばネパールっていうね、まあ、要するに第三世界の国々に、まあ、行って井戸掘りをこうしたっていうんですね。井戸掘りのワークキャンプをしてこう掘って、で自分たちが まあ、ネパールの人たちのために本当にこう身を粉にしてこう一生懸命作業して井戸掘ったりですね、家を建てたりしたっていうんです。ところが1週間2週間後やるんですが、彼はですね、ネパールにはありがとうっていう言葉が存在しないのかと思うぐらい誰もありがとうって言わないって言うんですよね。で、まあ、彼らはもちろんそのなんか感謝されるために言ってるわけではないけれども、とにかく自分たちが掘って掘って掘ってね、なんか建てて建ててしても誰も感謝の言葉がない。まあ、そしてある時にですね、親しくなったネパールの友人に、まあ、こんなことを言うのもなんなんだけど、君たちはなぜありがたいありがたいって言わないの、そういう言葉ってネパールにないのかなとか今聞いたんですね。そしたら彼はキョトンとしてね、え、毎日いつも言ってるよってこう言ったんですよね。で、彼がえ、いや、あんまり聞いたことないって言ったらですね、ダンジャバードっていう言葉がネパール語のありがとうなんです。ダンニャバードというこの言葉は神様に感謝をする言葉なんだ。君たちが来てくれて井戸ができて、きれいな水が飲めるようになって、家ができて、雨露をしのげるようになったら、私たちはいつでもどの瞬間でもダンニャバードって神様に言ってるんだ。すべては神様から与えられたものなんだ。だから私たちはですね、いつもダンニャバードって神様に言ってるんだってこう言ったっていうんですね。まあ、その先生はちょっと恥ずかしくなって、まあ、そうなんやと思ったっていうんですね。私たちは与えることの根拠は実は周りの人からですね、感謝をされたりとか何かお礼を受けたりとかって、まあ、そういうことではないですね。このことは実は与えることの根拠はパウロがまさにそのように語っているわけですが、神様が私たちに全てをお与えになってくださるから、そのことのゆえに私たちは人に与えることができるし、与えることが祝福となる。私たちはその栄光を自分に帰することなく、ただ、まあ、神に帰することができる。だから私たちは、まあ、与えることができるのだ。で、これはパウロが言うからこそ、まあ、値打ちがあるっていうか、まさに彼がですね、このことを言えたのは、神が徹頭徹尾愛を持って私たち人間に向き合っていてくださるお方であるということ、私たちに主イエスキリストの十字架の死によって、そしてその復活の力によって神が私たちに全てを与え、御子自らを与えるほどこの世を愛してくださっているというふうな、人間に対して与え尽くすお方であることを、私たちが本当に信仰を持ってそのことを信じるときに、私たちは自分の中にある全てを差し出して、そしてマカリオイ、ブレスだ、よかったね、本当にあなたは差し出すことができる、あなたはよかったね、神様から祝福を与えてくださるんだ、パウロはそのように言っているわけであります。でも与える、まあ、ネパールに行くということも一つですし、私たちはいろんな人にいろんなものを与えますが、まあ、そんなに大仰なことでなくてもいいかもしれません。私たちが人に与えるということは全財産を施すもあるかもしれませんが、必ずしもそういうことはなかなかないでしょう。しかし私たちは小さなことでも何かしら他者に与えるということができると思います。で、冒頭で紹介した赤毛のアンに登場してくるこの人々は何かしら皆誰かに与えています。まあ、将来の壮大な計画に基づいてというふうな大きな偉大な子を与えるんじゃなくて、その場その場ですね、聖書の伝統に従って何かしら隣人を愛することにこうみんなが突き動かされているというような記事を見るんですね。で、もう一度赤毛のアンに戻るんですが、男の子がやってくるはずだったマシューとマリラのところに、まあ、間違って女の子がやってきた。で、まあ、マシューはですね、気の弱いおじいさんなんですね。それで、まあ、赤毛のアンが来て駅で迎えに行ったら女の子だって、と思ったんだけど、とりあえず連れて帰るんです。それで家に連れて帰って、初日アンはですね、もうなんかもう駅からそのグリーンゲーブルズに行く間もはしゃいで、素晴らしい、こんな景色見たことがないみたいな、喜んでるわけですね。もう最高みたいな感じで、ところがもうマシューはこれ間違ってんなと思ってるわけですよ。まずいなこれはと思ってるわけです。で、まあ連れて帰って、その日マリラはもう怒ってる。このマリラってちょっとまあ怖いおばさんなんです。ものすごいちょっときついおばさんで、プンプンして怒ってるんですね。ですからアンもそのことが分かってるし、とりあえずまああんた初日の夜は寝なさい、まあ、とりあえず今日は泊めてあげるから寝なさいってベッドに入ってるんですね。アンはへこんでる。 で兄のマシュに対して、まあ、マリラはですね非常に冷淡です。で、まあ、彼女はアンをこのグリーンゲイブルズに置いていくわけにはいかない、働き手として男の子をもらうはずだったのに、赤毛でそばかすで痩せっぽちのこのアンは使えないだろうと、こんな人は来てもね。なので、まあ痩せっぽちを養女にするわけにいかないので帰ってもらいましょうとこう言ってるわけです。で、明日仲介者のスペンサー夫人のところに連れ帰ることになるなと言いながらですね、まあ、アンが寝ている隣の部屋で2人が話し合ってるんですね。そこでですね、マシューは今一つ気乗りがしないんですよね。明日はもう連れていくしかないねって言ったらですね、マリラはマシューはですね、 Yeah, I suppose so ってこう言うわけですよね。まあそうするしかないよなって言うんですよね。そうするとマリラの方はですね、 You suppose so, don't you know it って言うんですね。そうするしかないってあんた分かってんの、事情がって言うわけですよね。マシューはその勢いに気遅れしながらも、まああの子はいい子だし、今さら孤児院に送り返すのもかわいそうな気がするんだって言うんです。マリラはマシュー・ギルバードってこう言うわけです。怒ってる時はフルネームですね、マシュー・ギルバードって言うわけです。あんたはまさかあの子をここに置いていくなんて言うわけじゃないんだろうね。まあマシューはまあそういうわけでもないんだけどねってこういうわけです。でマリラはそして決めの言葉です。あの子がここにいて私たちに何のいいことがあるの、赤毛で痩せっぽちで子供で女の子で。でマシューはそれに対して素敵な言葉を言います。 We might be some good to her. We might be some good to her. 私たちが彼女にもしかしたら何かしてやれることがあるんじゃないのかなってこう言ったんですね。これはまさに、まあ、こうキリスト教精神、モンゴメリーが描こうとした赤毛のアン全編にですね、通奏帝王のように流れる精神があります。マリラは非常に理性的にこの人をそばに置いて何の意味があるの。しかしマシューは一緒にいることで自分たちが何かこの子にしてあげられることがあるんじゃないのかなってこう言うんですね。でこれが、まあ、赤毛のアンの貧しいけれども愛にあふれて生きようとするグリーンゲイブルズとその村の人たちの全ての物語の原型があると思います。で赤毛のアンの終わりのところですね、実はギルバードってね、彼氏になる子なんですけども、彼は実はそのグリーンゲイブルズっていうその農場からすぐ通えるすぐそばの学校の教師の職を得るんです。でアンも実は教師職を探してたんです。で彼女は実は大学をもう進学することができて、そして奨学金ももらえて決まってたんですけども、マシューが心臓病で亡くなったもんですから、マリラが一人きりになってグリーンゲイブルズの農場にいるので、まあ、彼女を助けたいのでグリーンゲイブルズから一番近い職場に彼女もアプライしてそこの職を得ようとしたのが先に、まあ、ギルバードが決まってたんですね。それどうしたかったらギルバードはですね、その職をそこの教職委員会に申し出て、これはアンにその自分の仕事をあげてください、自分はまた別のところでやりますからってこう言うんですね。まあそれでアンはそのことでも初めて2人が和解をする、まあ、何かをですね犠牲にして、アンは自分の将来大学に行ってもしかしたら学者になるようなぐらいの優秀な人でしたから、その道を諦めて母代わりのマリアのそばにいることを決めました。ギルバードはギルバードで自分が一番得たかった職をアンに譲って自分は別のところに行くという選択肢を、かつて自分たちのために自分のために私たちが彼女に何かしてやれることがあるんじゃないのかなと決断をしてくれた人々のために、今度は彼女は何かを与えるために、しかしアンはそのことは、まあ、人間にとっては敗北の選択としては間違った選択かもしれないけれども、神様はその人生を祝福してくださるということを知っていた、まあ、素敵な幸いが神様の前にある、与えてくださるということをですね、彼女は信じていたのであります。最後のシーンです。アンが恩師のステーシー先生に手紙を書いているシーンでこの物語が終わります。私の地平線はクイーン学院からこのグリーンゲイブルズに帰ってきた夜から見れば極端に狭まってしまったのかもしれません。しかしたとえ私の足元に敷かれた道がどんなに狭くても、その道にはきっと静かな幸せの花が咲いているに違いないと思います。真剣な仕事と立派な抱負と好ましい友情を手に入れる喜びが私を待っています。本当に道にはいつでも曲がり角があるものですね。新しい角を曲がったとき、そこの先に何を見出すか、私はそこに希望と夢を託してこの決断をしたつもりでした。でも狭いように見えるこの道を曲がりくねりながらゆっくりと歩み始めたとき、広い地平線に向かってひたすら走り続けていた頃に比べて
周りの美しいものや人の情けに触れることが多くなったような気がします。無論広い地平線の彼方にそびえ立つ高い山を忘れてしまったわけではありませんし、何者も持って生まれた空想の力や夢の理想世界を私から奪い取ることはできません。でも私は今何の後悔もなく安らぎに満ちてこの世の素晴らしさを褒め称えることができます。ブラウニングのあの詩の一節のように、神は天にいまし、すべて世はこともなし。この有名な詩は上田敏の日本では春の朝の詩として紹介をされています。モンゴメリーはこの詩をもって赤毛のアンの最後を、締めくくっている。それはこの世の世界が何者も見ても変わってない、私たちの与える行為が何も世界を変えることのように見えなくても、しかしそこにあるのは神の愛が働き、そして神はそのような私たちの与えることを必ず祝福をしてくださるんだ。私たちの変わることのないようなこの無駄に見える与える力が、しかし神にとってよかったね、与えることができるあなたは本当に素晴らしいと言ってくださる、そのですね、神の言葉を私たちは聞くことができるのだと思います。どうか受けるより与えるのが幸いだ、この言葉に生きる新しい習慣でありたいと思います。共にお祈りをいたしましょう。主なる神様、招かれましてこの礼拝に参加できましたことを本当に感謝をいたします。この地の教会で牧会伝道をなします藤原先生をとりわけあなたが顧みて強めてください。この地域の若者の選挙のためにこの教会が立っておりますけれども、一人でも多くの若者がこのところに集い、共に賛美の声を上げ、御言葉に聞き、あなたの御跡を従う者となりますように、どうぞあなたが共にいて聖霊を豊かにこの教会に注いでくださいますように声願います。この祈りを私どもの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。